お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ヨシュア記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、ヨシュア記5章6節から15節と、6章1節から11節です。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです。
ヨシュア記5章の学びをしていますが、6節から9節。イスラエル人は40年間、アラノを旅していて、エジプトから出てきた民、すなわち戦士たちは、ことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると、彼らの先祖たちに誓われた地、乳と蜜の流れる地を、主は彼らには見せないと誓われたのであった。主は彼らに代わって、その息子たちを起こされた。ヨシュアは彼らが無割礼の者で、途中で割礼を受けていなかったので、彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで、宿営の自分たちのところにとどまった。すると主は、ヨシュアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。例においても、現実においても、イスラエルの子らはアブラハム契約の印である割礼の儀式を守っていませんでした。イスラエルの子らはエジプトから出てきた民、すなわち、戦士たちが死に絶えるまで、40年間アラノを歩いたのです。主は彼らに子供たちを与えました。ヨシュアが割礼を施したのは、その子供たちです。この時、神様はエジプトのそしりを取り除かれました。エジプトのそしりというのは、エジプトでの束縛の後半には、割礼の儀式がおろそかにされたこと、そしてそれが、アラノでのさまよいの間、ずっと続いたという意味です。ですから、ヨシュアが、イスラエルの子らに割礼を施した場所は、ギルガル、すなわち、取り除くと呼ばれました。十節。イスラエル人が、ギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。時は春で、後の雨の時期でした。この時にイスラエルは、割礼の儀式を取り行い、杉越を祝いました。この時エジプトのそしりはすでにイスラエルから取り除かれていました。神様は、アブラハムの子孫に土地を与えると約束されましたが、その約束が今まさに現実になろうとしていました。このすべてのことには、今日の私たちへの霊的なメッセージがあります。古い性質には良いものは何もありません。古い性質は霊的な祝福を受け継ぐことはできません。古い性質は霊的な祝福を楽しむことすらできないのです。そして古い性質はカナンを嫌い、また天国のものすべてを嫌います。新約聖書ガラテヤ人への手紙5章17節でパウロは次のように言っています。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。パウロは古い性質には良いものが何もないことに気づきました。パウロはまた、新しい性質にも何の力もないことを発見しました。 そのことがローマ人への手紙7章に書かれています。ローマ人への手紙の7章の18節から25節には次のように書かれています。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は、内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。イスラエルの子らの割礼は、これらの事実を認めるものでした。ヨシュア記に戻りますが、五章の十一節から十二節。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日から、マナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。マナはキリストの象徴だと新約聖書の中で語られています。イエス様はヨハネの福音書の中で次のように言われました。ヨハネ6章の49節から51節。あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。マナは天から来られ私たちのために死なれたキリストを象徴します。主こそがマタイ20章の28節にあるまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためにこの地上に下って来られた方なのです。イスラエルがカナンに着いた時、マナの降ることはやみ、彼らはその地の古い穀物を食べ始めました。ヨシュア記五章に戻りますが、十三節から十五節。さて、ヨシュアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか？すると主の軍の将は、ヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。これはヨシュアの召しと任命です。ミディアンの平地での燃える芝でのモーセの召しと同じです。モーセは彼の立っている場所が聖なる地であるので、靴を脱ぐように言われました。出エジプト記三章の四節から六節を読んでみたいと思いますが、主は 彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。イスラエルの子らはヨルダン川を渡って対岸に宿営を張りました。ある朝ヨシュアは起きてこの光景を見たのだと思います。それは感動的な光景でした。彼の周りにはイスラエルの十二部族すべてが宿営していました。それを見たときに彼はほんの少し得意になっていたのではないでしょうか。彼が総指揮官であり、今総首脳部は彼のテントにあるのです。そして彼はたまたま宿営の端っこを見下ろすと、そこに抜き身の剣を手に持った人がいるのを見ました。ヨシュアは、あそこに誰か、この私がここでは将軍だということを知らないように見える人物がいるぞ。あそこに降りていって、身の程を知らせた方が良いようだな、と思ったかもしれません。そこで彼は降りていって、翻訳によれば、あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか、と言ったのです。さて彼が、古き良き時代のアメリカ人であったなら、おそらくこう言ったでしょうと、マギー博士は述べています。一体どういう了見なんだ？誰がお前に剣を抜けと命令した？すると、私が受肉前のキリストだと信じているこの方は、彼の方に振り向いてその時、こう言われたのではないでしょうか。いや、私は主の軍の将として、今来たのだ。ヨシュアの反応を見てください。彼は主の前にひれ伏しました。ご覧の通り、ヨシュアは結局のところ、総首脳部は彼のテントの中にあるのではないことを学びました。総首脳部は神様の御座にあったのです。神様ご自身が彼らを導いておられたのです。実際にヨシュアは主の軍の将ではありませんでした。彼はただその方の下にいたのです。そして彼は主からの命令を受けるべきでした。次の章でヨシュアが軍隊に7日間続けてエリコの町を回って行進させるときにそのことを見ます。もしもあなたがヨシュアを6日目に止めて、ヨシュア将軍、こんなことは馬鹿げていませんかと尋ねたら、きっと彼は、私もそう思うよ。しかし私は、私の上に立つ方から、この命令を受けているのだ。私は、しんがりの位の二等兵にしか過ぎないのだ。私が行進をしているのは、そうするようにという主からの命令を受けたに過ぎないのだよと言ったと思います。さて、ヨシュア記6章の学びに入りたいと思いますが、いよいよ約束の地の実際の征服のところにやってきました。ここまでに何が起こったかをもう一度見てみたいと思います。イスラエルの子らは今神様の奇跡によってヨルダン川を渡り、この地に入りました。ヨルダン川は夏には静かな小川ですが、雨季にはゴーゴーと流れる本流になります。祭司に担がれた主の契約の箱が彼らの前を進みました。もちろん契約の箱はキリストの御臨在を象徴しています。祭司たちの足がヨルダン川に達しますと、水は逆流しました。そしてすべての人々がヨルダン川を渡り、記念の石が建てられる間、祭司たちは肩に契約の箱を担いで川の真ん中に立っていました。今イスラエルの人々は ヨルダン川の西岸に宿営しています。なんと栄光に満ちた素晴らしい期待が彼らを待っていたことでしょうか。この地は神様が彼らに下さると約束された乳と蜜の流れる地なのです。この地は彼らが所有するようにと言われた土地です。明らかに彼らの心はそのことでゾクゾクしていたはずです。今、期待と喜びの大波が心の中を通り過ぎていきます。彼らは神様がアブラハムと結ばれた契約の印として、割礼を受けて征服に備えています。契約の一部は、彼らがその土地を取らなければならないということでした。ヨシュアが割礼のために鋭い小刀を作りました。このことは、現代の私たちにどのように適用できるでしょうか。それは私たちにとっては、この鋭い小刀は神様の御言葉だと思います。新約聖書ヘブル人への手紙4章12節には、次のように書かれています。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。神様の御言葉は、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができるのです。今日アメリカの国では、すべての道徳的な境界線は取り払われてしまいました。でも神様の御言葉は、今も白黒はっきりしているのです。私たちは聖書の道徳に戻る必要があります。なぜなら、神様の御言葉に立ち返らない限り、この国にも、どんな民族にも祝福はないからですと、マギー博士は強調しています。残念ながら、日本の道徳基準も、近年非常に曖昧になってきているのではないでしょうか。教育や法律の権威に立つような人々が平気で法を犯し、若い人たちは何が善で何が悪であるのか混乱をしているのではないでしょうか。この相対的な価値観に代表されるポストモダンの時代にあって、私たちクリスチャンは今こそ絶対的な道徳基準である聖書の言葉を大胆に述べ伝える必要があります。征服のためのもう一つの準備は、主の軍の将の幻で、ヨシュア将軍はあくまでも上からの命令である神様の指示に従うのです。さて、征服の最初の一歩はエリコです。そしてその戦術は、この地を分割することであることを見ます。エリコと愛の町を取ることで、この地の中心は彼らのものになります。その後彼らは西へ移動します。偉大な将軍たちはこの当時から今に至るまで土地を分割するというやり方に従ってきたようです。彼らは敵を分割し、そして一つずつ敵を取っていきます。南北戦争でも、第一次世界大戦でも、そして第二次世界大戦でもこの方法が使われました。でも、エリコの町を取ったやり方は二度と使われることはありません。どうしてだかそれを見てみたいと思います。ヨシュア記の六章の本文に入りたいと思いますが、一節。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。エリコはイスラエル人の攻撃に備えていました。彼らはイスラエル人がこれほど素早くエリコに着くとは思っていませんでしたが、それでも町を閉ざして攻撃に備えました。二節から五節。主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王、および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて、町の周りを回れ。町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが 七つのお羊の角笛を持って、箱の前を行き、七日目には七度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆、大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登って行かなければならない。軍事行動の始まる日が来ます。ヨシュアは主の指示にその通りに従います。8節から11節。ヨシュアが民に行ったとき、七人の祭司たちが七つのお羊の角笛を持って、主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱は、その後ろを進んだ。武装した者たちは、角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、しんがりは、箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら、角笛を吹き鳴らした。ヨシュアは、民に命じて言った。私が時の声を上げよと言って、あなた方に叫ばせる日まで、あなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。こうして彼は、主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。エリコの町は用意万端でした。疑いもなく城壁の上には兵士たちがおり、門には見張りが立っています。軍の上層部とそのスタッフは町の中にいて城壁からの情報を受けています。そしていよいよ敵がやってきたぞという伝令が来ます。ヨシュアとイスラエルの軍隊は町に向かって行進しています。行列の前には祭司に担がれた契約の箱と角笛を持った祭司たちがいました。そして城壁の上の見張りは叫びます。さあ来たぞ、用意をしろ。奴らは門を攻撃するぞ。そこでエリコの軍隊は門に集まります。もしこの時門が打ち壊されたなら、彼らは戦う用意ができていたはずです。しかし妙なことが起こります。見張りは知らせます。奴らはここを攻撃する様子はないぞ。奴らは身を翻した。どうやら別の場所を攻撃する気だ。そこで内側にいる軍隊は向きを変えます。彼らは内側でぐるぐると行進したのではないでしょうか。城壁の上の人々が彼らに知らせます。奴らはここだ、いや、あっちだ。そんなふうに情報を伝えたのではないでしょうか。しかしイスラエル人はぐるっと回って攻撃する代わりに宿営に戻って行きます。その夜、このイスラエル人の奇妙な行動について、エリコの王と軍の上層部は必ず軍事会議を持ったはずです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。